臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の27回目、 COPD と題して、東京大学名誉教授永瀬貴秀さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
永瀬先生、本日は COPD というテーマでいろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず振り返ってみますと、私が研修医の頃とか若い学生の頃は、こういう COPD っていう概念はあんまりなかったように思うんですね。喘息とか、慢性気管支炎とか肺気腫とか言われて、そのあたりの、変遷といいますか、COPD の概念が確立されてきた経緯とか、そのあたりから教えていただけますでしょうか。
はい、先生おっしゃるように、昭和の時代はですね、その今おっしゃった、気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎、これらはその閉塞性の病態を示すということで、閉塞性肺疾患ということで、もう3つがまとめられていた、そういう捉えられ方をしていたわけです。で、特に、この肺気腫ですけども、この肺が破壊されると。で、肺というのはですね、再生しない臓器なんですね。もう不可逆的に破壊されてしまうと。で、その、肺気腫、慢性気管支炎もそうですけれども、壊れてしまった肺というのは、どうすることもできないと。で、当時、あまり薬もなかったと。現実にはほとんどその薬らしいものもなかったと。そういう時代でした。ですから、この病名宣告というのがですね、ある意味で言ったらもうしょうがないですよと。で、患者さんももうちょっと諦めると。そういうような時代であったというふうに思います。で、ところがその、この昭和から平成になってですね、この COPD に対してこの病気として捉えると。そもそもこの COPD という概念ですね。これはその肺気腫と慢性気管支炎と、この二つを言うわけでして。で、この気管支喘息というのは、病態の発症基準も異なりますので、これが外れたということです。ちなみに、今この COPD と喘息が合併する病態、これは ACO と、医療の捉え方をすることもありますけれども、これはやはり別の病態であるというふうに今捉えられています。で、平成になって、このいわゆる大規模スタディ、いわゆるエビデンスの時代が始まったと。で、この大規模スタディによって、次々とそのデータが出てきたと。そしてその改善する薬がまた出てきたということですね。これは後ほど治療で申し上げますけれども。で、そうこうして、現在、令和ですけれども、この COPD に関してはもう、ある意味で最先端の治療も始まっているということです。ですんで、この COPD というのは、治療可能な病気になったというふうに、捉えられていると。これが時代の流れかというふうに思います。
COPD のその病態は具体的に言うとどういうことになるんでしょうか。
はい、まずこの COPD の発症原因ですけれども、やはりタバコの煙、これを長期間吸うことによって、その肺に生じる病気であると。で、そのいわゆる閉塞性の病態といいますけれども、気道閉塞ということが起きるということですね。で、その、病態にはその、いわゆる肺気腫という病変と、それからその、末梢気道病変と、こういうその病態がありまして、この二つが混在して、病態を作っていると というふうに考えられます、う
ん、原因としては、まあ、かなり喫煙が関与していると思うんですけども、それ以外にも何かあるんでしょうか。
そうですね、我が国においてはもうこれはもうほぼタバコの煙とこういうふうに考えられますが、ただ、まあ、世界ではですね、うん、まあ、この COPD っていうのはこの非常に症例数の多い病気でして、まあ、例えば東南アジアなどではいわゆるこのバイオマスフィュアルといいますが、まあ、例えばこの木を室内で燃料として使うと、そういうその煙を吸うと、それによって起きるというケース、まあ、そちらの方が多いというふうなことを伺ったこともあります。
それでは次、診断のことを伺いたいんですけども、そもそも症状は、初期はあんまりはっきりしないこともあるかと思うんですが、そのあたりの症状の取っかかりはどのように考えたらよろしいでしょうか。
はい。この COPD という病気、まあそもそもすごく数が多いはずなんですね。まあ日本中ではおそらく500万人以上はいらっしゃるはず。でところがまあ、保険 その給付などの統計を見ると、まあ、数十万人しかどうも治療を受けていないらしいと。でそれどうしてかというと、もう診断されていないからということなんですね。でこのじゃあどうやって診断をするかということなんですが、まずこの受診してもらうことが必要です。でその受診の機会ですけれども、まあ、やはり慢性的な咳と痰で、さらにこの症状が進行すると、息切れが出てきます。まあ、特に労作時、まあ、階段を上った時の息切れですね。でこういったその症状で、まあ、受診すると。ただその時にはもうかなり進行していることが残念ながら多いことが多いです。
検査の具体的な実際としましては、やっぱりスパイロメトリーとかああいったものが重要なんでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。この COPD というのはですね、結局このスパイロメトリーで、その、まあ、1秒率ですね、この1秒量を努力肺活量で割った、パーセントですけども、これがその 70% 未満と。でさらに気管支喘息などが除外された場合にはもう COPD と診断すると。ですからこの数字でこう決められることができる病気でもあると、非常にこうクリアに診断できるということになります。
それでは次に治療の実際をお伺いしたいんですけども、今標準的な治療はどのような状況になっているんでしょうか。
はい、まあ、その薬物療法と非薬物療法がありますが、なんといってもまずは禁煙です。これが実はこの疾患の進行を止めるという点では最重要になってきます。ですからもうまずタバコを吸っている人にはそれをやめてもらわなきゃいけないということです。でそれ以外にも、まあ、例えばインフルエンザワクチンとかですね、そういったような予防措置も行うと。で薬物療法となりますと、これがやはり平成になってからの進歩なんですけれども、気管支拡張薬を吸入で使うということになります。で、まあ、特に長時間作用型の抗コリン薬、ラマ LAMA と言いますけれども、それと長時間作用型のベータ2刺激薬、ラバ LABA と、まあ、この2つが中心になります。
LA というのはいわゆるロングアクティング長時間の薬、はい、
そう
です。考えてよろしいでしょうか。
そうです、でまあ、この2つの薬剤ですけども、まあ、個別に使うこともありますが、もう最近ではこれが合剤という形で、使われることもあります。またさらにまあ、増悪といいましてね、この COPD というのはこの急に悪くなることがあります。この増悪が非常にこの COPD の予後を悪くするということが分かってまして、まあ、この増悪を予防すると。でそのためには増悪をこう頻繁に繰り返す場合には吸入ステロイド、この ICS といいますけど、これを使うこともあります。で最近ではこの、まあ、3つの薬物がですね、一緒になった、まあ、いわゆるトリプル合剤というんですけども、こういったものも使えるようになってきております。
そのあたりが相当進歩してきましたので、だいぶその治療が可能になってきていると考えていいんでしょうか。
まあ、このエビデンスとしてはですね、この増悪を予防するという点ではかなり有望であるということがデータとしては出てきているということですね。まあ、あと内服薬としてですね、葛端調整薬を使うこともあります。でこれはまあ、日本が中心となって東アジアで行われた大規模研究、まあ、ピーススタディというんですけれども、こちらでカルボシステインを使った場合に増悪を優位に抑制すると、まあ、こういった結果が出てますんで、これはエビデンスとして、まあ、認められているというところであります。
実際COPD の死亡率とかですね、あのあたりも、まあ、改善してきてるんじゃないかとは思うんですが、今は現状はどういうふうになってるんでしょうか。
現実にはですね、ただやはり死亡としては、 決してそう減ってるわけではないんですね。
なるほど。
まあ、まず患者の数が増えてるということもありますし、うん、まあ、結局その治療を行って、その、うん、いわゆるこう狙いというのが、うん、QOL の改善とか、うん、あとその、まあ、運動対応能や、うん、身体活動性の維持ということを狙いますけれども、結局その、究極にはやはり疾患の進行というのはなかなか止められないというのが現状です。
あと合併症もいろいろ知られていると思うんですが、そのあたりをちょっと教えていただけますでしょうか。
はい。COPD というのはタバコを吸うことによって起きるんですけども、はい、このいわゆるその併存症ということですね。で、特に心血管疾患、まあ、あるいは糖尿病、あと骨粗鬆症と、まあ、こういったものが代表的なものですけれども、まあ、実際にはこういう病気で見られている方が COPD を持っていると、で、それを見逃されているというケースが多々あるというのが現状ですね。
やはり肺がんの合併も気をつけなきゃいけないということですね。
その通りです。結局 COPD の死亡要因としては、うん、まあ、呼吸不全ももちろんですけども、あとはその肺がんと、心血管疾患と、これがその、まあ、メジャーな死因になっているわけですね。
なるほど。来年あたりなんかガイドラインも新しく改定されていると伺ってます。あとなんか健康日本21ですか、あれでもその COPD のいろんな死亡率の目標設定なんかなされてますけど、そのあたりの現状は今どうなってるんでしょうか。
これはですね、まあ、今改定中です。
で
この COPD、 そういえば昭和の時代にはガイドラインなかったんですね。平成になって初めてガイドラインが作られたと。で、まあ、今第6版で、次に今第7版が、まあ、出つつあるところなんですけども、まあ、その大きな改定という点ではその基本的なところは変わってないんですけれども、主眼としてその健康寿命を伸ばすということですね。単にこの長く生きるというよりはその健康な寿命というのが大事だと。で、これはやっぱり健康日本21 の、 目標の一つでもあります。で、第2次では COPD 初めて入ったんですけども、いわゆる認知率、知られるようにするということが入ってました。ただ、まあ、第3次ではもうむしろ積極的に死亡率を下げるといったような目標を掲げているというところですね。
そうしますと、臨床の現場ではやはり早期に発見するということが非常に重要なのかなというふうに伺ってたんですけども。
その通りです。まあ、早期発見、早期介入と。でそのためにはやはり現場の臨床の方、で特にやはりクリニックの方ですね、そういう普通に糖尿病や高血圧で見てる方が COPD を持ってるかもしれない。ですからその、まあ、聞いてみるということ、それから診断はスパイロメトリーが必要ですから、ご自分のところでできない場合には一度病院で隠しをつけると。でこの病診連携の非常にいい対象となる疾患ですので、まあ、ぜひこの病診連携を進めていければというふうに思います。
奈良瀬先生、本日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の27回目、 COPD と題して、東京大学名誉教授永瀬貴秀さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。